はい、猫村です。今日はですね、4月13日土曜日の、夕方4時半頃でございます。ちょっと外でですね、工事というか家を建ててるのでね、音がするかもしれませんが、まあ気にせずやっていこうと思います。今はね、ちょっと公園で子供が遊んでる声が私には聞こえてるんですけども、どれくらい録音に入ってるかわかんないです。はい、本を読んだのでその感想をまた喋りたいんですけども、今日読んだのはですね、太田ステファニー・カントの緑遺跡です。もう一冊読んで、別の人のね読んで、2冊話せればなと思ってたんですけども、今日はこの1冊だけというか、この、1冊をですね、もう今日中に図書館に返さなきゃいけないので、先に読んだこっちを、もう録音ね、手元のこの文章をちょっと読んだり今日したいなと思ってたので、はい、先に撮ってます。まずですね、ちょっとホームページであらすじを紹介しましょうかね。スバル、集英社のスバルの、ホームページから、紹介ですね。第47回スバル文学賞受賞作、選考委員激賞、私の中にある小説のイメージや定義を覆してくれた金原ひとみさん、この青春小説の主役は語り手でも登場人物でもなく生成されるバイブスそのもの、川上美也子さん、選評よりっていうことですけども、あ、内容紹介もありましたね。このままじゃ不登校になるなと思いながら、高2の僕は小学生の時にバッテリーを組んでた1個下の春と再会した。そしたら一瞬にして僕は怪しい闇バイトに巻き込まれ始めた。でも見たり聞いたりした世界が全てじゃなくて、その裏にはというか普通の人が合わせるピントの外側には全く知らない世界がぼやけて広がってた。圧倒的中毒性、超ド級のデビュー作、ティーンたちの連帯と不条理な世の中への抵抗を描く第47回スバル文学賞受賞作ということで、はい、あ、闇バイトって言葉は多分本文には出てきてないので、これちょっと誰が書いたのか分かんないですけども、あ、確かに闇バイトかっていう感じですけども、あんまりこうなんか最近よく言われる闇バイトっていうなんか印象とはちょっと違いますよね。なんか SNS を通して闇バイトにみたいなね、よくニュースで聞きますけども、というよりも学校のこう、知り合いというかからこう、一緒にやろうよみたいな感じになってっていうような流れだったんで、あ、なるほど、闇バイトかっていう感じを、はい、今しました。この紹介の下にはね、金原ひとみとの、対談とか、あと豊崎由美の書評が書いてますけども、あんまりまだインタビューとかもね、あ、インタビュー1個だけ読んだんですけど、あ、ちょっとそっちの話からしましょうかね。この書評とかね、インタビューはまだこの対談を読めてないんですけども、私がこの作品を知ったのがですね、というかこの太田ステファニー・カントっていう人を知ったのが、スバルの、文学賞受賞時のコメントというか、何ですか、受賞式の受賞の言葉みたいなやつを聞いたというか、音声がですね、SNS で上がってまして、それがね、なかなかこうインパクトがあって、ぜひちょっと調べていただきたいんですけども、なかなかこの人がですね、写真とかもこうインタビューの写真とかも出てますけど、なかなかこうインパクトのインパクトって言葉ばっかり使ってますけども、はい、ある人で、なんか今の時代やなっていうか、かっこいいなっていう感じで、はい、普通に思ってました。95年生まれかな、この人はね。はい、一つだけね、この人のインタビューを読んだのが、高所高実のこれですね、インタビューをその時にちょっと気になって読んだんですよね。その受賞のコメント出したよりもちょっと前に上がってたインタビューなんで読んだと思うんですけども、ちょっとね、ぜひそれも読んでほしいですね。めちゃくちゃ面白かったんで、でそういったところで気になってて、図書館に入ったわって思って借りて、読んだ感じです。 まあ、さっきのあの、スバル文学賞の選考委員の言葉とかにもありましたけども、まあなんかこう普通の小説ではなく、割とこうあの今の若者言葉みたいなので、綴られる、小説なんですけども、あの最初はちょっと読みにくかったりするんですけども、あとね固有名詞とかが結構出てきた、固有名詞っていうかなんですかね、あの現代のこうあのジャーゴンっていうんですかね、専門用語というかあの仲間内だけの言葉みたいなあのがいっぱい出てくるんですけど、まあまあ、 あの半分ぐらい分かるけど半分ぐらい分かんねえみたいなですね。はい、あとそうだな、いろいろこうあのデバイスとか、あなんだろう、商品名とかでいうと、あのペニーが出てきますよね。ちっちゃい、樹脂製の、スケボーみたいな、スケボーってデッキってあの木ですけども、あの樹脂で作ったペニーっていうのがあって、あの僕も昔あのペニーのパチモン、ペニーただでさえ安いのにそれ以下 の、 あのペニーのパチモンであの遊んでたことありますけども、あのそういうのが出てきたりして、まあ、知らない人はねペニーって書いてあってなんだって話で、調べなきゃいけない、調べなきゃ分かんないんですけども、まあ分かんないなりにも読んでいくと結構途中から面白くなってくるって感じですね。それで、主人公はまあそんなにこうなんですかね、あの家がちょっと貧しくて、貧しいって言葉もねあれですけどね、まああんまりこうそういうあの描写は出てこないですね。家のこうなんか電気代を払ってなかったみたいな話ぐらいしか出てこないですけども、お父さんがいなくてね、あのもう亡くなっててお母さんといて住んでてっていう話で、なんかこうまあ親からの目線もそんなにこう、監視のっつうかそんなにないし、こう学校でもこうそんなに一人ちょっとこうあぶれちゃっててみたいな感じで馴染めずにっていうところで、昔小学生の頃にバッテリーを組んでた春っていうね、子と、のつながりとかから、そういう、薬物の売買の、仲間に入っていくっていう、この仲間が面白くてですね、全部上でまとめてんのはね、こう先あの男の先輩とかなんかなんか外国人なのかもっと年上の人だったりするんですけども、実際動いてるのが高校生で、しかも女子ばっかりなんですよね。その中にこうそのバッテリーを組んでた春より、背が低い主人公、男の主人公が入っていくっていうのがね、なかなかないこうなんていうんですかね、町相撲、逆町相撲的なこう感じが、はい、自分そういうの結構興味あったりするんで、面白かったですね。はい、でなんかねちょっとメモしたんですけども、まあ文体はねそうですね、なんとかなわけでというか、まあ特徴的な文体で、あとはねそうだな、あそうそう、これは一応ページをこうメモってたんでそこをちょっと読んでみたりしたいんですけども、あ結構もう後半だな、結構ね中盤が面白かったですね。最初はちょっと読みにくくて、なんか最後もこう若干ねこうなんかトリップの場面とかもあるんですけどね、まあそこの前とかのこう女子がいっぱいいて、こうそれぞれになんだっけなラメチとかグミシとか結構あるんですけども、なんか そこら辺のこうモブっつったらなんですけどもの子たちのこれどれが誰だっけっていうのがあんまりちょっとよく分かんなかったり、掛け合いがすごく多かったりするので、ちょっとそこがなんとなく読んでたり、はい、してましたけども、はい、真ん中ら辺が面白かったですね。一応みんなが集まる家みたいなのがあって、そこで交わされる会話っすよね。でバッテリーの話がこれ117ページですけども、主人公がね先輩これがねめちゃくちゃ話飛ぶな、まあ、女子ばっかりのとこでこうその家に先輩が男の先輩がいて、でも先輩怪我してるんですよね。怪我してこうなんか ちょっと動けないからその主人公が、こうなんですかね、まあ、若干ボディーガード的にそんなに強くはないんだけども働いてるみたいな感じで、この何ですかね、こう男性性をあまり出していない主人公がなんかそういうコミュニティに入ることによって、こう男性性を出さざるを得ないというか、別に周りからは出せって言われてるわけじゃないんですけども、こうその麻薬の売買っていう、麻薬っていうか何ですかね、あれの売買の現場で暴力に遭うだろうっていうのをこう若干ここでね、匂わせてくるんですよね。先輩が怪我してるみたいなところで、でそこでまあ主人公は言うんですけども、負けたことないんです。先輩はえと言って少し考えてから、それ受けるなと笑ってタバコの煙を吐いた。路上無敗なんだ実は。いや試合です。春とバッテリー組んでたことあって、卒業までの2年くらいキャッチャーでした。あと喧嘩も無敗です。したことないんで。お前ら、ああそのつながりなわけか。で今の話どう関係あんの？わかんないっす。けど春の球もうめっちゃ速いんです。めっちゃ。その分コントロールやばかったけど、だから僕も同級生もほとんど取れなくって、でも僕は脂肪で分厚かったから取れなくても体で受けて壁になって止めてたっていうか、だから打たれ強いって話。体が痛いだけならもしかしたら我慢できるかもって感じです。いやどうだろう、わかんないけど、やっぱし今の忘れてください。なんだよスポーツ感覚かよ。ルールないからねストリートは。ヒューラメチが変な声で冷やかす。ルールないからねストリートは、だってガッハみたいなね話があるんですけども、なんかこうまあね、そういうような文体なんですけども、結構ね今のところとかも、流れが良かったりして、読みやすい感じではあるんですけども、身体感覚とかもありますよねこの小説。結構最初のところで、ボールを取れなくて頭にぶつかってっていう話から始まって、結構最後もそういう終わり方をしたりするんですけども、そこが麻薬の売買をする現場ので受ける暴力みたいなところともこうつながってたりして、面白かったですであと、この家での話とかがもうちょっと面白いところがあって、全体的にはですねちょっと読みにくいところもあるし、なんだろうな、めっちゃ好きってことでもないんだけど、思い返してみたら面白いというか、結構途中で面白い話してるっていう感じですね。133ページ。これどこだっけな。あ、そうそう、みんなでね、こう、これ、なんで、ボングだっけ？なんか吸ってるんですよね、みんなでね。一吸いだけ、入れ、ももせ、ももぴですと言って、お辞儀ついでに、スワンさんへ、ジョイントを返そうと腕を伸ばす。喋りながら煙を吐いたせいで一回吸っただけなのに咳き込んでしまい、その振動でいつもより白い肺が落ちそうになったみたいな、こうみんなでこう吸っているっていう状況と、あとその後に、あ、そうそう、同じ秘密を抱え合った別々の人間が同じ煙で時間や空間をいぶしながら身を潜め、嵐が通り過ぎるのを待っていた。僕もそんな輪の一員なのか。どうもいまいち自信が持てなくて慣れてないし、ジョイントの挟み方もなんだかぎこちない気がして頼りない、はい、みたいな、まあ、みんなでこう、煙を吸い合うみたいなのがこの後に出てくる、ですね、縄文人たちの話につながってくるんですよね。めったんこピースやんか。見えないラメチの声がする。ラメチのジョイントを挟んで指が背もたれ越しに現れ、グミシがそれを受け取った。縄文さんたちもストーナーだったんや。狩猟採集の生活だったんならキノコかもよ。先輩がテーブルの下を物色しだした。俺も虹食おっかな。虹っていうのがね、何のあれか私分かんないです。で、はいはいはい。っていう話があって、まあまあなんか縄文人たちが、なんですか、渡来人っていうんですか、大陸から渡ってきた弥生人か。弥生人によって、こう、あ、書いてあるな。弥生人によって稲作が持ち込まれると農地や収穫量に差が生まれ、次第に身分や階級制度が日本にも根付き始めました。本州に分布していた、縄文人は弥生人との融和、根血で共生の道を選び、うんぬんかんぬんとあって、ね、チェ、つまんね、平和だったのに、つっていう話がありました。まあまあ、この人たち、ここに集まってる人たちというか、まあ、この太田さん、受賞の言葉でも結構そういうようなこと言ってましたけど、まあなんかピースに行きたいよねみたいな、戦争反対っていうようなところですよね。うん、っていうのが結構 中で出てきた、ここであのあれですね、ビートルズの話も出てきますね。最初に発掘された人類の化石はルーシーって名前なんだって。アウストララピテクス、グミ氏がルーシー・イン・ザ・スカイ・ウィズ・ダイヤモンズの一口を口ずさむと、マドカさんが、あ、マジでそれが理由らしいよと驚いた顔をする。発掘現場でサージェント・ペパーズ流してたらしい。認知革命ってマジックマッシュルーム食った類人猿が起こしたんじゃないかって思うんだよね。でそこでハラリの話とかが出てきて、であの後半でもね、あのビートルズの話出てきてましたよね。あの車乗ってる時に、ビートルズは、どこだったっけな、これすぐ出てこないですけども、みんなこう薬で、新しい世界を開いてたのにポールが一緒に行かなくなってビートルズは解散したみたいな話をしてて、そこでレッドイットビーを口ずさむみたいなね、はい、ありましたけども、まあそういったこう、共同体というか、まあ家族ではないですよね。集まった人たちが、同じ場所に集まった人たちがこう薬によってあのハッピーにこう暮らして、いたのに、痛いみたいな話ですかね、はい、があったりして、まだ全然あの適当に一回読んだだけなんで、はい、感想的にはそんな感じですけども、面白かったです。まあ、あの受賞コメントでもあったようにこうリズム良い文章がね、あのいい感じだったかなと思います。他にもね書いて、欲しいというか読みたいなと思いました。あと言葉で言うとね、もうちょっと拾おうかな、ミッドサマーやろうよみたいなことが書いてあって、あのね、ミッドサマーの映画の最初のみんなあれどこに行ったんでしたっけね、なんか北欧の方に行くんですよね。北欧の方に行って、現地、目的の村に行く途中の草っぱらでみんなであの薬をやるっていうシーンがありますけど、多分それをそういう意味でミッドサマーやろうよみたいなことを言って、でそこからこうみんなでこう、薬を決めるとひらがなばっかりの文章になってって、こうだんだんこう意識がめくれるみたいなねところがありまして、あの漫画とかでもね、あのまあ映画とかもちろんですけども、私こうなんか本棚を見渡すと漫画とかでもあれどこ行ったかな、タイトルがちょっと出てこないですけども、そういったトリップのシーンを描いた漫画とかありますけどね。これは小説で、この文字をひらがなにして、ポンポンポンって飛ばして、あのそういったのを表現しているのが、はい、ありました。で思い出したんですけど、最近アルジャーノンに花束をが流行っているみたいな話を聞いてですね、ちょっと前何でしたっけ、筒井康隆の口紅残像が流行ってましたけども、まあなんかあれと同じような流行り方というか TikTok 経由でみたいななってて、この間本屋で知りました。アルジャーノンに花束をね、ひらがな最初こうね、主人公の、ひらがなで書いていた文章がだんだんこう知能が上がるにつれて漢字になって、難しい文章になって、でまた最後知能が下がっていってひらがなになるっていう小説でしたけども、私小学生の時にドラマをやってまして、その時に読んだ覚えがありますね。その時は漫画をね、本屋で毎月のようにこれとこれを買うみたいな、中にアルジャーノンが入ってたなって、はい、あんまり本とかね買って読まないはずだ、ね、子供というか昔そんなに買う、習慣はなかったんですけど、 なぜかあれは気になってね買ったのを思い出しました。はい、その時のね、まだ多分本棚にありますけども、帯にはユウスケ・サンタマリアと誰だっけ、あっちね、女性の方ね、はい、菅野美穂かな、はい、の写真が載ってたかなと思います。はい、全然関係ない話になりましたけども、オータ・ステファニー・カント緑遺跡面白かったです。ぜひぜひ、はい、気になったら人は読んでみてほしいなと思います。はい、まあちょっと振り返ると面白いみたいな感じですけど、この途中の方とねのね、そのさっき の縄文の話とかのところらへんを、会社に行く前にね読んでったら、最近こうね、前のポッドキャストでも話しましたけど、ちょっとしんどかったりしたんですけども、ちょっと元気が出て、あ、やっぱなんか本って面白いなというか、日常でこうちょこちょこ読むのも面白いなっていう感じがしますね。土日に大体こうまとめて読んだりしてますけども、はい、ちょこちょこ読んで、ね、日々をこう楽しい日々を生きるための楽しいあれとして、使えたらなと思います。あ、ちょうど20分ぐらいですね。はい、ではまた土日なんかあげると思います。もう一本では。